皆さんご機嫌いかがですか。30代の3人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
ババと
ガッキーです。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。というわけで新年明けましてお
めでとうございます。
おめでとうございます。新年一発目の放送ということでね、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。週末作戦会議室メンバーもね、こう4人こう勢ぞろいでね、今日は収録ということですけれども、いかがですか皆さん。
毎度おなじみのね、
毎度おなじみの4人でねやりたいなと思って。
カウトボードみたいな話すんだ。
僕にはちょっと見えない、もう一人も見えているんですけれども。
そうですね、ちゃんと参加はしていただいてるはずですか。
参加はいただいてるんですが、いや本当にね、新年一発目はちょっと4人で収録久々にしてですね、ちょっと25年の週末作戦会議室行くぞというところをちょっと見せたかったんですが、ちょっとインフルエンザが流行ってまして、
そうね、
タマさんがインフルエンザにはかかってないんだけれども、ちょっと余波を受けてですね、
余波ですね、そうですね、
出られなくなったというところでね、最速幸先が悪いというか。そんな感じですけれども、どうですかお二人は。
何その雑な振り。
もう何年目ですか、何年目に突入ですかこれで。
8年目。2017年から始まってるから。
すごいですね。オールナイトニッポンで言ったら三四郎の次に続いてるぐらいですね。
オールナイトニッポンで言えばそうなんや。そう、まあ厳密に言うと2017年の、11月に配信がスタート、
うん、
だから丸7年経って、
そうね、
っていうところですね。
8年目
と
小学校入学ですね、そうやったら。
そう、小学校ようやく我々は小学校に入学して、じゃあ2年生に今ならんとしてる。
まあ、そう考えるとすごいですね。これをそうそう共に歩んでる、ね、人もいるということですからね。
そう、俺があのポッドキャストやりたいなって思った時に、やってたとある番組が400回とか500回やったよね、その当時、うん、2017年当時で、うんうんうん、すげえなって思いながらやってたんだけど、俺らも、まあ、これが342回かな、
うん、
だいぶ来たなという感じですね。
そうね、
うん、
あ、そうか、じゃあ350回が記念会がまた
結構すぐ近い、まあ、50区切りはもう何もせえへんかな、400でま
たなんか、そうですか、400でやるんですか、
うん、400でなんかまたなんかかなという感じですけれども、
プチプチ会ね、プチ
プチプチな、プチ7回やりましょうね。まあそんな中でね、やっぱり2025年も新しいことやっていきましょうよと、はい、ちょっとずつ
ほうほう
新しいことやっていきましょうっていうのが今回ですので、
お新企画ですね。
今回はなるべく、なんだろう、まあやろうと思えばこれを聞いてくださってる方もできる、やれるみたいな、
おついに参加型に、
参加しようと思えばできるみたいなのをちょっと目指せないかなというような感じの
テーマ、新しい試
みやってみたい。これはもう今日の試みは2つの目的でやっていきたいなというふうに思いますってね、まあ、ちょっとそんな感じで今日はやっていきたいと思います。2025年第1回スタートです。さあ、ということで今日も会議を始めていきましょう。
はい、今日のテーマは何でしょうか。
はい、今日のテーマはですね、週末作戦会議室はいつも既存のね有名作とか人気作を読んで、まああるいは映画を見て、ああだこうだ言ってまいりました。これじゃならん、これじゃダメだという気持ちからですね、有名になる前の人を青たがいしておこうじゃないかと、週末作戦会議室は昔からこの人を知ってましたよというのを僕はずっとやりたいと思ったんです、
ね、マウントを取りたいですね。
マウント取りたい。
俺が育てたと。
いや、というか、まあ俺はこの人知ってたぞと、デビューの頃から知ってたぞとの言いたいと、
なるほど、
いうこと思いからですね、ちょっと初めての試みですが、コンクール出品作品を読んで将来来るであろう作家 当てよう回でございます。
いい
ですね。
おー、素晴らしい。
はい。
あ、お互い会。
あ、お互い会ですね。別名、あ、お互い会です。だから、週末作戦は知ってたぞをやりたい会です。ございますね。
なるほど。
で、まあ、ね、コンクールって言っても、まあ、実はいろいろありましてですね。まあ、今回、まあ、漫画をね、取り扱うんですけど、漫画から映画から、まあ、シナリオから、まあ、いろいろコンクールあるわけですが、まあ、今回はちょっと漫画を、第1回として漫画を扱って、漫画のあるコンクールに出展された、まあ、最終まで残った作品ですけど、俺読んでですね、週末作戦会議室メンバーはどれが良かったのか。で、その中から、この人、よかっただろうっていうのをもう決めてしまおうじゃないかと、勝手に。
勝手にね、
そし
プッ
て
シュする人。
その人たちをこっそり押していくという、そんな企画でございま
我々がそのちょっと編集者目線とかで見ながら、これが売れるであろうというや
す。
つ
まあまあ、
ね。
そういう目
あ、
線でもいいですし、
はい。
僕はもう一ファン目線であ
、
見
ファン
て、
目線でいくと。
この
なる
人
ほど。
押したいみたい
は
な。
いはいはいはい。
とか、まあそういうので押して、将来来るであろう。まあ、今回は漫画家さんを、もう俺らは知ってたぞと、つばついてつけてたぞという、そんな回でございます。はい。なので、これは、公開されているものをやりますんで、実際、リスナーの方もね、参加、まあ、お暇であればできるという、そんなものかなというふうに思いますけれども。はい。といったところでね、じゃあ、何を扱うのかという話ですよ。で、まあ、週末作戦会議室をよく聞いてくださってる方ならご存知でしょう。私、佐藤はですね、アフタヌーン信者なんです。
あ、聞きま
お
し
前
た
好
ね。
きよ
ア
な、
フ
アフ
タヌ
タ
ーン
ヌーン。
基
アフ
地。
タヌーン信者なんです。
ガチ勢
で、
です
ア
ね。
フタヌーン指揮者といえばですね、漫画の、まあ、一個、漫画界の登竜門の一つだったんですね、ある時代では。なので、ちょっと、指揮者、アフタヌーン指揮者から、に出展された作品から、今後将来来る作家を探そうじゃないかという、そんなことをちょっとやってみたいなと思います。
おお、いいです
はい。
ね。
でですね、まあ、指揮者といってもですね、実際今、アフタヌーンのウェブページとか、まあ、指揮者のウェブページ見ていただいたあれなんですけど、まあ、今、2024年、秋までですね、コミックデイズとかで、まあ、公開されているんですが、言うんですが、体系的にまとまってるのはですね、2024年春までなので、今回はですね、もうほぼ1年前なんですけれども、もうその時点でお前ら本当にお互いする気あるんかっていう話なんですけれども、2024年春指揮賞の作品を読んで、週末作戦会議的にはこの人推しですよっていうのを決めたいというふうに思います。いかがでし
は
ょう
い、
か。
素晴らしい企画です。
はい。で、本来これを4人でやる予定だったんですが、ちょっとタマさんはちょっと不在で、タマさんの選考結果だけはね、ちょっと聞いているんで、ちょっとそれは後で紹介しますが、2024年春の、入賞作を、まあ、読んで、自分が良かった作品を言っていこうじゃないかという、そんな企画でございます。はい。
最終的にポイント制で決める
ポ
感
イ
じ
ン
です
ト
か
制
ね。
で決めます。なんで、1人まあ3位、1位、2位、3位、まあちょっと勝手ながら、順位をつけて、まあ、1位3点、2位2点、3位1点ぐらいで、で、一番点が高かった人を週末作戦会議席に、押す。将来的にこの人来るだろうというふうに押す、
押す。けど何
漫
も
画。
しないでしょうね。
ただ、常
勝
に
手
ネッ
に
トをウォッ
心
チ
の
し
中
て、
で
勝手に心の中でウォッチするという、そういうところ。
だから選ばれたからといって何も得はありませんという
あ、
ことですね。
そう。ただそういう見方をちょっとしていこうじゃないかというような、そん
は
ない
。
企画でございます。はい。いかがでしょうか。
いいんじゃな
分
いで
かっ
し
てい
ょう
ただ
か。
けましたかね。
これをきっかけにね、皆さんもね、アフタヌーン指揮賞の作品を読んでいく、
読んでいくっていうこ
ね、
とがね、
宣伝効果もありますから。
宣伝効果もあります
ああ。
から。ということで、早速やっていきたいなと思いますけれども、今回ですね、アフタヌーン指揮賞、2020年春にはですね、16作品。ですね。受賞作も含めて16作品、出てますと。で、この16作品、フラットに、もう別に大賞を取ってるから1位とか、そういう基準ではなくて、単純に自分の中の物差しで、これを推したいとか、こういう基準で面白いと思ったとか、 そういうので、高校陣が1、2、3位決めてという、まあ、そんなところでございます。はい。
はい、
といった中でですね、誰からいきましょうか。
じゃあ僕からいきましょうか。馬場から。
お願いします。
はい。
これ1位からいって感じですか。
ああ、どうしますか。まあじゃあ、
3位からかな。
3位。まあちょっとお任せしますが、選考理由も含めて。
ああ、もう全部いっちゃう感じで、はい、1、2、3位。
もうお任せします。
わかりました。じゃあ1位からいきましょうか。
はい、1位からいきましょう。
はい。私のですね、あ、馬場の第1回選択希望作品はですね。
作品。はい。
はい、ウィリーでございます。
ウィリー。
ウィリー。
はい。なるほど。
はい。あのね、これは跳ねる可能性が、今後跳ねる可能性があると僕はちょっと思って、この作者さんは、ウィリーが来るんじゃないかと。
ウィリーいいですね。はいはい。
はいはいはいはい、
ちょっと心配してることがありまして、
はいはい、
この作者さんは、ちょっとなんか、23歳らしいんですよ。ウィリーに書いてる人。
はいはい、
なんだが、その年齢で、これを書くのはちょっとやばいんじゃないかと。ちょっと心配してるところ。ちょっとね、まあ、ロボットとか、になる作品なんですけど、
はい
まあ、こうちょっとやや老後の世界を描いているというか、老後現実世界の老後のメタファーをなんかちょっとこうなんていうの漫画で描いているので、なんか若者には描けないはずの世界観をなんか描いているのね、なんか、
はいはい、
っていうなんか、うん、なんていうの、うん、そういうなんか見守るというか、なんか目的がなくなるというか。なんか そういうなんか若者には描けない漫画を23歳で描いているのかという点で、いや、
この
作者はちょっとなんか他の人とは見えない世界が見えてるし、多分60代で定年した後の人物を作品とかを描くと多分伸びるんじゃないかとかって思って、なんか、うん、なんかちょっとね、他の人と違うものがあるので、彼は伸びるんじゃないかと僕は思っているので、
ね、確かに年齢とか全く見てなかったな、はい、そういう見方もある
ん
です
、ね、あんま変、俺もそこ見てなかったよな。
面白いですね。
思わず年齢調べたもん。うん、
ああ、うん。年齢書いてる人と書いてへん人いたよな。
そうそうそうそうそうそう。うん、
なるほど。
はい。ぜひちょっとですね、確かにそうか、Wii をおすすめです、私は。はい、1位です。
いいですね。いいじゃないですか。はい。2位は。
2位も言っていいですか。
はい。
2位はですね、好きだから TBH です。
ほうほうほう。好きだから TBH。はいはい。
ああ、はいはいはい。
佐江村博明さんかな、特別賞をもらっている作品なので、上から2番目の作品、
はい、
やっている作品なんですけど、まあ、なんていうんですかね、ちょっとこう、編集者目線で見ると、おそらくね、詰め込みすぎなのと、まあ、結構その、なんていうの、社会的なメッセージというか、いやいやちょっとその陰謀論的なのも入ってたりして、みたいな。で、僕が割と好きな感じなんですけど、なんか、ちょっと、すごい、なんかいろんな話が詰め込まれてるんだけど、それなんか、それだけ伝えたいメッセージというか、創作のエネルギーがあると思ってて、
はい、
この人はなんか、その、なんていうの、思いになるんじゃないかと思って。
なるほどな。
他の人はちょっとこの好きだから TBH は敬遠しがちなんじゃないかって思って、はい。でもなんか、これはなんか、僕的には、来るんじゃないかなっていうのが好きだからっていう評価ですね。はい。
はいはいはい。
はい、2位です。
はい。面白いですね。なんか、いいですね。はい、
う
ん、はい、
違う、やっぱ、
まあいい。違いますね。うん。
俺も微妙に違うな。
3位っていいですか。
はい。
3位は結構かぶるんじゃないかな。俺ね、個人的には刺さらなかったんだけど、世間的には刺さるのではないかというのが3位で、先輩は僕の世界を救ってるらしいです。
はいはいはいはいはい。
はいはいはい。
ね、この作品は、なんかね、まあ、ちょっと恋愛ものなんですけど、まあ、絵の表現力がユニークというか、ちょっと可愛い中で、なんかあんまり他の人がしない表現をしてるなって、個人的に思い、なんかちょっと可愛い作風だけど、うん、はいはい、で、なんかそんなに物語自体もすごいなんかユニークかって言われたらそうかと思うんだけど、なんかちょっと、うん、ユニークネスがあるなと思って、いや、これはちょっと、まあ、将来性、あるなというか、なんかまあちょっとドラフト会議で言うとちょっと高校生指名枠で私
はいいですよ、
高校生指名枠
その見方はいいと思う、
はい、というのが私の1位2位、1位がウィリー、2位が好きだから TBH、はい、3位は先輩は僕の世界を救ってるらしいでございます。
なるほど、
はい、
割と僕ね、
いや、いい。
ああ、はい、どうぞどうぞ。
あ、どうぞどう
ちょっと
ぞ。
ね、割と被ってるから次言っちゃおうかなというふうに今思
変わっ
いま
て
し
る。
た。
お。
私、じゃあ言いますね。私の、個人ランキングとして1位はね、果たされない歌ですね。
全然違うね、
果た
今
され
日
ない。
お前。
1位はそう、これなんですよ。指揮大賞の作品。はい。
ええー。俺、
結構
完
ね、
成度はこの、まあまあまあ、後で言いま
そう
しょ
ですね。
う。はい。
そう、完成度は、団地かなと
団
思
地
い
は、
ました。
団地
この
だと思う。
衣装の中で団地かなって、画力も高いし、ストーリーの構成力も高いし、っていうので、まあ、なんていうんですか、あと、コマ割りが上手やなっていうふうにはすごい思いましたね。なんか、プロの作品見てるみたいっていうのが、正直な感想ですね。で、まあ、歌を起点にこう、つないでいく描写とかもすごい上手で、絵が入ってくるというか、説得力がある絵かなっていうふうに、物語
な。
に対しての。っていうのがあって、まあ対象やから選ぶのもなっていうふうには思ったんですけど、
まあまあ、
あれか
そこ
な。
は全然そんな、逆に対象やからって全然気にせず。
テーマもね、結構重いテーマなんですよね、これをちゃんと書いてるっていうのが、まあ、そこの、思ったとこですね。良いなな
ると
思っ
ほ
たとこです。で、
ど。ガッキーはあれやな、即戦力社会人を一位示すんねんな。
い
あ、
や
いい
い
ね、
や
そ
い
の野球だといいです
や、いや、
ね。
全
で
然
も、
ダメ。
とてもいいです。とてもいいです。
そうですね。即戦力かな、確かに。まあ、確かにすぐ連載できそうっていう。基本ね、指揮書に載ってくる作品やから、基本ページ数長い、多いっていうところがあって、
多い
そこ
な。
で中だるみなく読めるっていう作品っていうのがやっぱね、強いかなっていうふうに思いました。私の選考基準の
確
中
か
で。
に。なるほどね。確かに。
で、2位は、全然中だるみもあるんですけれども、馬場さんが選んだ先輩は僕の世界を救ってるらしい。
ああ、そこです
もう、
か。
これを2位にしました。高校生枠とかではなくて、僕着眼点はこれ面白いなというふうに、まあさっきもユニークという言葉ありましたけど、その通りかなというふうに思ってて、一見したら、まあ、どこにでもあるループものの視点なんですけど、そこを救われる側の方の立場で見てるわけですよね。ループ
そうね。
しない側の方っていうんかな、の視点がちょっと気づいちゃったよ的な、そういう発想力っていうところはすごい評価できるっていうところですね。面白かったなと思います。ただまあ、その画力とか構成力というところとかは 確かにうーんっていうところもあるんですけど、中だるみもあるんですけど、そういうなんか伸びしろがすごい一番光ったかなっていうのが思ったところの作者さんだったんで、この作品を選んだっていう感じあります。
なるほど。
で、3位がね、同率で言うのなんか良くないなとは思ってるんですけど、
まあ
一
まあまあ、
つ
別
が、
に柔軟にでいいですよ。
一つがウィリーで、で、もう一個が星屑の初任給ですね。
星屑の初任給、ほう。
ウィリーはね、もうさっきも言ったんで、すいません、結局まあ全部私選んでるの準入賞とか、その辺、準入選か、とかその辺の作品ばっかりになっちゃってますけど、で、ウィリーの方は、まあ、先ほど、そうですね、馬場さんも言ってはった通りで、まあ、確かに、この、なんでしょうね、なんだろうな、なんだろう、ちゃんと読める作品っていう感じ、なんやろ、だから、あらはないというか で、テーマもいいし、っていう感じですね。だから、まあ、そう、みんな選んでくるかなっていうのもあって、ちょっと選ぶのどうかなっていう気もしたんですけど、っていうところはあります、ウ
1
ィリーは。
位で即戦力社会人示したくとったぞ。
で、星屑の初任給はね、なんやろな、まあ、お仕事もののお話ではあるんですけど、なんやろ、テーマも、まあ、ちゃんとした社会問題的なことに関連したテーマではあって、で、お仕事ものとして、どういう仕事をしていくんかっていうところをちゃんと細かく書いていて、感情移入もしやすいかなっていうふうに思っている作品なんですけど、
なる
なんだ
ほ
ろう
ど。
な、で、そうか、コメントかな、入選した時の、沢村弘明先生のコメントにもあるんですけど、着地点がね、ちょうどいい感じ、その妥協せずというか、物語の締めとしては、妥当な点で収めてる、なんかご都合主義で終わらせるような話じゃなくて、ちゃんと、こういう選択をしますっていう、まあ、社会人目線で言うなら 初志貫徹じゃないんですけど、その自分の信念をちゃんと貫くっていうところは、共感できるポイントかなというふうには思って。共感できるポイントっていうわけでもないか、共感は自分はちょっとできないかもしれないんで、あれですけど、まあ、いいつ、うん、 いい着地点で終わらした漫画やなっていう、締めが良かったなっていうふうに思いましたね。はい、
なるほど。
なるほど。
というので、この、
なる
まあ、
ほ
結
ど
構かぶっち
ね。
ゃったんですけども、はい。
いやいやいや、あんまり変わってないよ。なんかね、でも確かに。
いや、多分私、あれなんですよ。あっちの、先輩は僕の世界を救ってるらしい、多分誰も選んでこへんやなって思ってたんで、意外やったんですよ。
はい、私3位
なる
で、
ほ
は
ど
い。
ね。いや、ほんまに、今俺は、俺のも含めて、まあ、タマさん、事前にもらったのも含めて、全員のを今、把握してんねんけど、やっぱ部分ちょっとちゃうなって思いますね。
なるほど。
ガッキーは、が選んだのって、ありえたかもしれない俺の世界線やなっていうような感じや。
なんでそんな壮大な表現すんの？
いや、ちょっと先に、あれから言うと、やっぱね、俺も果たされない歌はマジで完成度高いなと思って、やっぱすごいなと思ったんよ。で、その次に星屑の初任給がまとまってて、完成度高いなって思ったよね。星屑の初任給なんて、まあ第1話で、まあこの後話続いてきそうみたいな、すげえ見える感じで、あ、完成度高いなと思ったんですけど、なんか、完璧というか、なんか完成度高いとあんま選びづらいというか、なんか そういうのが俺は、なんか選んでないんです
あ、お
よね。
互いっぽくないって感じじゃないですか
ぽ
ね。
くない、ぽくない。じゃあ僕言いますね。言いますよ。1位。まあ分かると思うんですけど、僕の性格的に。弟の面影ですね。
お前、そうなん？
圧倒的に弟の面影が僕は一番でした。
お前、ああいうの好きやな、なん
はい。
か。
もう
そうなんで
本
す
当に、やっぱ、ちょっと SF ミステリー、サスペンス、ちょっとまあ、星新一的な というか、世に
ね。
も奇妙みたいな、そういう世界観もめっちゃ好きなのと、まあまあ、これはまあ私の好きなんですけど、まあ、多分画力は圧倒的に今、今回のコンクールの中で一番高いかなと思ってい
うん、確かに
て、
綺麗でしたね。
で、この作品というか、この作者が他の作品も描くのを見たいなっていうのが、まあちょっと正直なところで、なんかさ、この作品の美しさと残酷さって、これ漫画でしかできへんなと思って。これ、小説はできるんですけど、小説でもできるんやけど、まあ当然絵がないから、できなくて、で、アニメでもできなくないけど、こんだけ綺麗な絵で、こんだけ残酷な描写って、コストと倫理面で多分できなくて、実写は多分絶対に、この作品が持つ謎のリアリティを、現実化に、映像にできないと思うよね。だとしたら、これ漫画でやる意味がある、なんかすごいミステリアスな作品だなと思って、この作品を1位に私は挙げました。はい。
なるほど。
はい。
面白いですね。
そうなんだ。
で、2位が、
漫画でし
2位
か
がで
表
す
現で
ね、
きへんか。なるほどね。
うん、これは漫画でしか表現できないと思う。で、2位は、実はもう、結構上がってっちゃってるんやけど、先輩は僕の世界を救っているらしい。
おい、みんな評価するやんか。
評
そう
価
なん
す
や。
る
で、
んで
僕、
すね。お
この作品面白いなと思って、まあ、ループものを、ループしてない人の目線から見るっていう作品のラブコメって、なんか、あんまないなって
そう、
思っ
そうなんです
て、
ね。
まあ、普通に連載でやってたらちょっと読みたいなって思いました。本当に単純に。なので、なんか、一番、なんか、魅力を感じたかなというような感じで、ただちょっとすごいモノローグが多くて、だから、なんかもう少しなんかこなれたらいいなみたいな、なんかほとんど説明台詞で片付けてるから、そこがちょっと気になっちゃったけど、僕はなんかすごい面白い作品だなと思いましたね。はい。で、3位ですね。これが多分誰も選ばなかったんですけど、3位が一輪の祈り。
出
あ、
た。
こっちですか。ほうほうほうほう。
これはね、なんていうか、まあ、突っ込みどころはまあまああるんですよ。まあまああるんですけど、なんだろうな、まず書き方がトーンを使わずにほとんど掛け紙でバーって影とかを描いて陰影が強く出てるんですよ。これって、なんか、押見修造先生、悪の花の押見修造先生とかが書く作風で、まあ、陰影が強めに出るから、その内面をしっかり描くのにめちゃめちゃ合ってる 作風かなと思っています。でそれがこの作品にもなんか合ってるなと思っていて、なんかこう、うん、互いが見ているものが全然断絶してて見ているものが一緒ではないみたいな、そういうテーマとそれでもつながりを求めてしまう人間みたいなところがなんか僕はすごい好きなテーマなんです。結局人間がお互い見ている世界って違うものだよねみたいなテーマがもう根本的に僕好きなので、なんかそういうところにもちょっと刺さってですね、まあ、今後きっと書いてくれるであろうそういう内面を陰影強く書いてくださればちょっと僕すごく魅力的に感じるなと思って一輪の祈りを選びました。はい、
なるほどね。
僕一輪の祈り実は育成神学でした。
結構やっぱ被ってくるんですね。意外に結構被りましたね。
そうですね。でまあ一応タマさんからいただいているものを言いますと、タマさんの1位が弟の面影、2位がウィリ、3位が鳩風の日の出ということで、弟の面影を選んだ理由はなんか新しい扉が開きそうになりました。
なんか性癖の話してないあいつ。
そう、一人性癖の話だな。
っていうあれですね。で2位のウィリーはまあ、スチームパンク的な世界観とかガンムが彷彿させるストーリーが好きですよと、続きが読みたいという意味ではナンバーワンという、これが1位なんじゃないかというような、まあ、評価をしてますね。で3位が、唯一この4人の中で、挙げたんですけど、片風の日の出と。でまあ多分これ読んだ方は多分分かると思うんですけど、まあ、ジブリっぽい世界観、これすごい絵的にも本当にジブリっぽいし、乗ってる飛行機とかもねジブリっぽいんですけど、うん、で雲に飛び込んでいくとかもなんかジブリっぽいんですけど、まあちょっとストーリーはシーキレートンボのところがあるけれども、読んでワクワクしたという意味で3位ということでつけられております。はい、だいぶ癖出ましたね。
そうですね、はい、で性癖が出ましたね。
今のところちょっと雑に計算しますと、ウィリが、ババさんが1位、ガッキーが2位、あ、3位で、タマさんが2位なので、3たす2たす1で、6点。
はい、
で、好きだから TBH は2点と。はい。で、なんだかんだ票を集めた先輩は僕の、世界を救ってるらしいは、ババさんが3位で1点、ガッキーが2位で2点、私が2位で2点なので、5点。
ほうほうほう。
で、タマさんと私が1位に挙げた弟の面影も6点ですね。うん、で、果たされない歌はガッキーだけなので、
3点。
3点。で、星屑の初任給は 1人だけなので1点。で、カトカザと一輪の祈りも1点ということで、今のところ、ウィリと、弟のおかげが同率というところですね。
はい、
で、先輩は僕の世界を救ってらしいが、まあ、5点で。
点、
まあ、
お惜しいですね。
惜しいって感じですね。うん、ちょっとまあ一個に絞る必要はないんだけれども、まあ一個に仮に絞るとすれば、ウィリーが3人で弟のおかげは2人、どっちですかね。
まあダブル優勝でいいんじゃない
ですか。ダブル優勝でいきましょうか。うん、じゃあこれはもう素直にウィリーと、弟のおかげ、ウィリーの作者がポシーのヒカリさん、ヒカルさん、他ちょっとわかんない。ポシーのヒカ
リさんかな。
ヒカルさんと、はい、弟の面影が、これなんて読むの？
トマス
、アリマさん。
アリマ、ユーマ。
ユーマさん。この2人を、終末作戦会議室は、押していきつつ、こっそり、アメムヤコウさん。先輩は僕の世界を救ってるらしいをみんなこっそり押す
こっそり
なんでこっそり押す
っていう感じですかね。
はい、
うーん、なるほどね。
結 構ばらつきました
ばらつ
ね。
きましたね。でもやっぱりあれですね、やっぱ準入選以上になってきましたね。
まあそうね。
佳作にはならなかったですね。
確かに。
そうですね。やっぱり、まあ、その加藤火山のところだけ、
そうですね、入りましたけども。
入りましたけれども、やっぱり入選以上の作品の方が、まあ、ちょっとクオリティがあったのかな、みたいなところはあったんですかね。
そうでしょうね。
うん。
読んでてやっぱ
まあまあ、なんか
単
きっ
純
か
に
け、
ね、その一本を読んでる、別々で読んでんやったら多分佳作でも全然面白かったと思うんですけど、こうまとめて一気に読んでるとやっぱ比べちゃうんですよね、どうしても。
まあそうね。比
これ
べち
があっ
ゃう
たかなっ
ね。
ていうふうな気はしちゃ
そうい
ました、
ね。
今回。
そうだよね。
い
いや、
やー、でも弟の面影か。なるほどな。性癖出るな、これは。
弟のおかげ逆に、なんか3位にも入らなかったの、馬場さんとガッキーのところで、もうちょっと僕は不思議でしたね。1位に上げるかどうかは、まあ確かにちょっと趣味分かれるかなって感じましたけど、まずこの画力だけで圧倒されるんじゃないかなと思ったんやけど、そうでもなかったね。
僕
いや、画力はそう、
弟の面影は、なんかやっぱその僕と君の関係に閉じてるじゃない？割と。あのテーマはね、そんなにこう、なんていうの？
テーマから、テーマ中だから。
いや、テーマ中というか、その、なんか今後売れるかどうかを考えたときに、
なるほど。
なんかそこで、はい、と思って。
なるほどね。
ああ、でもこれ読み切りやから、もう2人に絞ってんのかなっていう気もしましたけど
まあ、
ね。
そ
そ
こ
こ
か
から
出れる
ら、
かどうか、っていうね。はい。
受賞者のコメントがね、今後も自身の課題に向き合っていきたいと思います。真
す
摯
ご
に。
い。紳士ですね。
真摯に。ね、本当に。
でもこれ選んでる人は多分一輪の方も選ぶやろうなっていう気はしてました。
あ、そうなんや。
なんだろう
俺、
な、こういう話好きなんやろうなっていう。
そうね、一輪を僕は好きでした。僕、一輪は、まあなんか、ちょっとずつ設定が、んっていうところとか、なんか落とし方、んっていうところとか、まあちょっと気になるところあったんやけど、ロボットが見てる世界、浜辺で見てる世界のページで、僕はもう一気に持ってかれましたね。あれ、あのコマ、あのページだけでもちょっとお釣り来るなって思って、めちゃめちゃよかったですね、そこは。
でも俺一輪の祈りさ、なんていうの、育成枠使命だなって思ったんだけど、これ、メッセージ中たる馬場としてはですね、何が伝えたいんだろうかっていうのが、もやもやしました。
ああ、それはね、だからちょっとね、発散してるかなっていうところは、なんか、筋がちょっとフラフラしてるところがあるなとは思った、俺も。
い
や
や、なん
け
かで
ど。
も、もやもやさせられたってことは、何か感情を動かされたんだな
う
と思
ん、それだ。
って、そう。っていう、だそれが言語化できないんだけど、なんかでも、そう、なんかあるなって思いました。
俺けどこの中で、挙げた中で、まあまあ、あんまり、あれやけど、好きだから TBH は、なんか、あんまり刺さらなかった。
あ、本当。私もそうなんですよね。
ギャグは面白い、結構。でもなんか、文字多すぎて、ちょっと、情報量多んないかなっていうのが、来ちゃったかな。
いや、僕も完全にあれなんですよ。今後跳ねるかどうかでしか考えてないんで、ここまでなんかこう、やりたいことがあるっていうのが、
まあ確かにね、確かに。熱量はある。めちゃめ
そ
ちゃ。
う。
熱量はあるよね。
情報量、この作品の完成度で言うと、確かに僕もそんなに上には上げないかもしれないが、今後跳ねるかどうかで言うと、ここが2位なんじゃないかどうか思いましたね。
なるほど。
確かにな、これな。読んでてちょっとしんどくなってくるぐらいの。
文字多いよね。
文字
い
を。
やー、
でで も面
も、
白かったですけどね、これ。ギャグは面白かった
ギ
で
ャ
す。
グ面白かった。
メイクアップするとこ好きでしたね、私
い
は。朝
やい
つけ
や、
忘
でも
れ
なん
た
か
UV クリームでメイクアップ。
でもやっぱちょっとそれぞれね、見てる視点が違ったりして、なかなか面白いんじゃないですか。ああだこうだ言うの面白いなと思いましたね。でもなんかこの中から、まあ、 もちろんやっぱりいろんなふるいにかけられてね、この中からデビューできる人もいれば多分いないできない人もいるんだろうなって思う。最近これ書いて死ねをまた読んでるからちょっと思うんですけれども、この中からデビューできる人もできない人もいるんだなって思いながら、ちょっとやっぱもう知恵度書く思いで書いたんやろなと思うと、もうちょっと皆さんにもあっぱれをあげたいですね。
いい人で終わろうとしてるな。
いや、終わろうとしてないなという、ね、
クリエイターには
あっぱれ、クリエイターにはあっぱれをあげたいなという気持ちでございます。なのでまあこっそり我々はね、彼らがデビューした時に俺らはもう2020年春から知ってたよというのを言うために、ちょっともう今日は準備してますんで、これがもう証拠になりますんで、デュマ作戦会議室はもう押してたよと。
そうですね、
はい、うん、証拠になりますんで、はい、やりたいと思います。というわけで第1回どうでしたかね。これちょっと皆さんにまた意見を聞きたいなと思ってますけれども、第1回お互い選手権、最初タイトル忘れちゃいましたけど、まあ、コンクールを読んで、次に来そうな、クリエイターを探すという、第1回をやってみましたけど、ぜひね、皆さんも、まあ、実際公開されてるんで読んでいただいて、自分だったらどの人を選ぶかなとか、どの作品が面白いかなっていうのを、考えてみていただければ、よろしいかなというふうに思います。週末作戦会議室でお便りを待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りは X の DM にいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、今回は、指揮賞24年、2020年春の作品を読んで、今後来る、週末作戦会議室として推したい作家さんを探すということで、やってまいりましたが、お二人どうでしたか、今回やってみて。率直な、このやり方はこうした方がいいんじゃないかみたいな、もう反省会です。
いや、すごい面白かったですね、はい、はい、僕でも完全にドラフト脳だったんで。
あ、全然全然いい、はい、まあ、そういう人がいてもいいし、みんな同じ基準で見ない方が絶対面白い、は
い、
はい、
で、いや、でもなんかこう あんまりさ、こういうそのなんていうの、まだその商業誌に乗る前の人の作品を見ることがないから、
はいはい、
あ、こういう感じでなんか階段を登っていくんだなっていう意味でも、なんかちょっと世界が広がった感じがしますね。
そうだよね。楽器どうでしたか。
そうですね、面白かったですよ。企画として面白いですし、これ指揮賞でやってますけど他でもやりたいなっていうふうに思いますね。
もちろんです。まあ、今回私が発起人というか言い出しっぺなので、アフタヌーン信者なんで、とりあえずアフタヌーンデート指揮賞でというふうにやりましたけど、ぜひ次持ち回りで。
そうですよね、
次の方
ジャンププラスとかやったらインディーズの話もね、前昔やってましたけど、ここの
ポッドキャスト
で
も、
ジャンププラスのインディーズの作品が
人の名です。
人の名やろ
なんかね、インディーズ作品を語ろうみたいなやつやってましたよね。人の名を起点に何かみたいな、そういうのでね、
そうだから、なんかのコンクールなりなんかを決めてこの人を押していこうみたいなのを、うん、ちょっと次担当、じゃあ次の担当楽器で、
お、じゃあ夏じゃないですか。
いや、お題を決めておいてください。
ああ、わかりました。
別にそういうコンクールがあるんであれば映画でもいいんで、
あ、お互いの何をテーマにするかでもですね。
まあ、そうね、そうね、なんでもいいです、なんでも。まあ、コンクールとかがあると非常に分かりやすい。
そうですね、これまとまってるのがやっぱね、やりやすいですね。
まあ別に今回その、まあ、指揮賞で講談社やけど、そういうこと小学館だって秋田書店だって、もうもちろん集英社だっていろんなコンクール、それこそ今回青年誌だけど、まあ、と少年誌もう、まあ、それからジャンプラみたいなね、インディーズみたいなのもあるし、だからそのいろんなところでやってって、ちょっと推しを探していこうよという、将来の
推しを、ね、うん、推し活
を進めていきたいというふうに思います。はい、推していきましょうよ、みんなでね。そうやってこっそり応援していきましょう。で、知ってた知ってたって言いましょう。
誰に対して、はい、誰に対して言うのって。
だから週末作戦会議室リスナーに対して感度高いよと、俺たち感度高いよ
アピールをするためにね。
アピールするために感度高いをマウント取るためにまあこれほんまにリスナーの方から教えてもらうことの方が多いから俺ら別にそんな感度高くない
この漫画読んでみてくださいとかね。
そうです。そのところでじゃあちょっとこれはちょっと引き続きね、あのまあまあ我々の審美眼を養いつつ、将来に向けた布石ということでやっていきたいなというふうに思います、うん、はい。というわけで、次回予告でございますが、次回はですね、まあ、今回ガッキーが来てるんで、まあ、裏話をすると、2週連続で収録しちゃうんですよ。で、ガッキー来たら何の話をするか。もちろん、それはドラマの話ですね。
うん、ドラマ評論家やから。
ドラマ評論家です。週末作戦ガキのドラマ評論家なんです、はい。来週はドラマの話を、ちょっとね、お披露したいなというふうに思います。何のドラマが来るか。いや、何のドラマが来るかじゃないな。2020年冬、どんなドラマが面白かったか、それをちょっと楽器にね、語ってもらおうかなというふうに思いますんで、ちょっと画面上の楽器の顔がちょっと硬いようです。まあ、そんなことなんで、はい、来週はちょっとドラマ界で、
はい、
ドラマ界でやりたいなというふうに思いますんで、ぜひ聞いていただければなというふうに思います。というわけでお送りしてまいりました、ポッドキャスト週末作戦会です。本日はこれにてお開き。お相手は佐藤と
ババと
ガッキーでした。
また聞いてください。
さよなら。
さよなら。